今日は使徒の働きの1章1節から11節ですけれども、このところでイエス様は死の中から復活され天に上げられる40日の間の出来事が記されてあります。2節を見ると、お選びになった人たちに聖霊によって命じた後とあるわけなんですけれども、この間にも言うなれば、この聖霊がやはり共に働いておられる。確かにペンテコステ以降著しくご聖霊が働かれることが出ているわけですけれども、イエス様はまだこの地上におられた時にもこの人たちにこの聖霊によって命じられたとあるわけです。聖霊ご自身もイエス様と共に見えない中で働いてくださっておられた。そしてその復活されてこの弟子たちと共におられたその時に何を語られたのか。一つは3節のところを見ると、神の国のことを語られたとあるわけなんです。この地上のことを語られたのではない。これからこの世の中がどうなっていくのか、そうではないわけなんです。イエス様が最初に宣教に立ち上がられた時にも悔い改めて神の国を信ぜよと、そのことを言われたわけです。イエス様が語られていたのはいつも地上の出来事とか、また自分たちの間で何が起こるとか、そしてこの地上でどのようになるのか、そうではなくてイエス・キリストはいつも神の御国のことを語られていた。なぜならば世と世の欲は滅びるとはっきりと言われていたわけです。私たちもやがての時には朽ち果てて滅びます。またこの世も永遠に存続しない。じゃあ何が残るんだろうか。実は新しくもうすでに作られている新天新地、神の国があるということです。ですから私たちのこの目的は何かというと、神の御国に凱旋していくということであるわけです。そしてそのために実はもう一人の助け主が必要である。イエス様は天に帰っていかれる。その時にイエス様が約束されているのは何なんであろうか。4節のところに、イエス様エルサレムを離れないで私から聞いていた父の約束を待ちなさい。父の約束とは何か。それは5節のところに、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからですと。それが父の約束であり、これから起こることであるということです。それは聖霊が望まれて、そしてまた力を受けて、もう地の果てまでこのイエス・キリストの証人となる。そのことは8節に記されてあるわけです。彼らは確かにこのキリストの弟子であったんですけれども、非常に弱かった。十字架にかけられた時に彼らは自分の命を惜しんで逃げて、そして隠れ閉じ込んでしまったという姿があったわけです。彼らは恐れていた。そして何の力もない。しかし神様は、聖霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますと約束をされたわけです。この力っていうのはダイナマイトと同じ語源です。もう爆発する、破壊する威力がある。そしてまた粉々に打ち砕く、私たちの不安や恐れ、そしてまた敵の力をも完全に打ち砕くところの聖霊の力が与えられる。そしてその聖霊の力はエルサレムから始まって、そして地の果てまでに及んで私の証人となるとイエス様は言われたわけです。イエス様の証人となる、それは十字架と聖霊を伝えていくということであるわけです。私たちは十字架によって罪が許され、そしてまた復活、新しい命に預かってご聖霊が生きて働いて、そしてまた神様の救いがもう全世界に及ぼされていき、そしてまた救われた者たちが新しい天の御国に迎えられていくということをイエス様は弟子たちに語られました。そしてこの弟子たちが見ている中に イエス様は天に昇って行かれる。しかしこの時にこの御使いが証をはっきりと弟子たちに言ったわけです。それは11節の割に、このイエスは天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。実はイエス様はもう帰って行って来られないのではなくて、必ず再び来られる。それはあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになると言われたわけです。弟子たちが見たのと同じさまで天から降りて来られる。再臨はそのようなもう状況情景であるということです。その間にまた聖霊は共におられて、慰めまた私たちを助けてくださって、神様の御業を成してくださる。私たちもこのイエス様の約束を待ち望み、そしてまた聖霊を受ける、聖霊によってバプテスマを授けられる、そのことを私たちは心にしっかりと体験を与えていただいて、そして聖霊の力によって大胆にこのイエス・キリストを証しする、伝えていくものとさせていただきたいと思います。